ラジオ寺子屋。このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室後藤道場の提供でお送りします。礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室、そして様々な体験で子どもの自主性を育てる寺子屋スクール後藤道場。自分らしく自信を持てる取り組みで子どもの教育子育て支援として活動しています。後藤道場は23年の実績と県知事認証の特定非営利活動法人で次世代を担う子どもたちを支援。詳しくは後藤道場で検索。今日も始まりましたラジオ寺子屋です。リスナーのレノンママさんが正座をして聞いていますとメッセージをお寄せいただきましたが、レノンママさん今日も正座してますか？何してます。あ、わかりました。さあ、それではまずは後藤道場についてご紹介いたします。自信をつけたい子どものための空手道教室のほかに、子どもの居場所づくり、自立を促すさまざまな体験ができる寺子屋スクール、そして月1回開催の寺子屋子ども食堂など子育て支援活動を行っています。そこでこのコーナーでは子育てのお悩み相談をお受けしております。子どもさんのことでお悩みのお父さんお母さん、ぜひ番組までお寄せください。さあ、スタジオには鹿児島市吉野町にあります後藤道場の空手の師範で真言宗金剛山高乗寺三種の後藤勘定さんにお越しいただきました。後藤先生、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
ね、
正座をして聞いて、
ですもう正座をしてと、
もうながら聞きで、
ながら聞きでいいそうですよ。
ながら聞きでお願いします。
いやいやっつって、多分ね正座していらっしゃるんじゃないかなと。やれのママさん以外にもね、もう待ってましたって感じで、今日はどんなお話だろうかと、
はい、
はい、耳をね、こう耳をこうダンボみたいに回していらっしゃると思います。
もう恐縮です、恐れ入ります。
いえいえ。後藤先生、今日はどんなお話でしょうか？
はい、後藤道場はですね、もう今年で実は25年に入るんですけども。
25年なんですね。
はい、コロナになって3年今いろいろございましたけども、はい、うんうん、なんとか頑張ってまして、
ね、
はい、まあ、もともと空手教室だったんですよね。はい、で、私がもう空手をずっと頑張ってきてまして、
はい、
教室を開いたのが私が26歳の時なんですけども。
まあ、はい、後藤先生が26歳の時になるわけですね。
うんと、めちゃくちゃでしたね。今もめちゃくちゃだけど。
いやいや、そんなことないですよ。
もともとね、空手教室をやらせていただいて、
はい、
まあ、いろんなこう流れがあったんですけども、ここそうですね、20年ぐらいはもう私が、子供を中心にですね、なんとか子供の成長のお手伝いが、
うんうん、
空手でできないのかなという、
はい、
そういうことをずっと思ってきたんですけども、まあ、そういう中で、まあ、子供たち空手教室に来ていただけるのが週に1回か2回なんですよね。
うんうん、はい、
で、まあ、お母様方のお話を聞くと、まあ、日常の生活をなんとかこうもっと先生こう精神的に強くなってほしいですとか、
うんうん、
まあ、挨拶がちゃんとできるようになってほしいんですけどとかっていう、まあ、こう心の部分のもうニーズがですね、うんうん、多くて、
はい、
まあ、私がもともと空手を始めたのはそこではなかったんですけど、やっぱりずっと私もやってきて、はい、まあ、今でもそれがなかなかと自分で思ってるんですけども、うん、やっぱりその心の強さというか、なんかそういうことをなんかお手伝いできないのかなと。で、2回、週1回か2回なので、
はい、
なかなかその心の部分というかですね、礼儀の部分とか、そういう中身の部分ってなかなかこう変わらないと言いますか、
はい、
難しい部分があるなと。道場に来てくれるのが週1回か2回と、じゃあ毎日何かでそのできることはないのかなっていうふうに考えてまして、
はい、
まあ、自宅の方で何かこう取り込めるものということですね。で、私が考えたのが、今も子供たちが毎回ですね、はい、道場に来たら提出 出してもらうんですけども、コツコツ努力カードという取り組みをやってるんですね。でこれは、まあ、できることの継続が心を強くする、まあ、毎日ですね、時間にしたらまあ2、3分でも5、6分でもそういうこうわずかな時間なんですけど、はい、まあ、自分で何をするかということを決める、うんうん、で自分で決めたことを、まあ、自分に一つ決めるというのが大事なところなんですけど、お父さんやお母さんが決めたこととか先生が決めたことをではなく、
はい、
自分で目標を作ってその目標に近づくために、うん、自分で考えて、うん、自分で決めたことを毎日続ける、
うん、
まあ、これを目指してやっていただいてるんですよね、子供たちにですね、はい。で、これは中を開きますと、まあ、空手をやってますので、空手での大きな目標、これを一つ子供たちに、まあ、考えてもらって、
はい、
で、まあ、それを達成するために生活面の努力、それから稽古面の努力、これを各一つずつ、自分で考えてですね、
はい、
例えば生活面の努力すること、っていうのは、まあ、主にお父さんお母さんのお手伝い、家での手伝いですよね。
そうなりますね。
はい。とか、自分で脱いだ靴をきちっとこう揃えるとかですね。
なるほど。
まあ、そういうできることを、とにかく毎日意識して、自分で決めてやってくださいと、いうことで、はい。例えば、靴並べと書いたら、
うん、
まあ、靴並べすることを、まあ、意識して、並べていくわけですよね。で、それを続けることで、自然とそれが身について、大事な時にそういうことが生きてくるんじゃないのかなという、ことですね。それから稽古面なんですけど、これがまあ結構、毎回話になるんですけど、子供たちと、
うん、
例えば空手をやっていくのに腕立て伏せができない、
はい、
まあ、拳でするんですけどね、
拳で腕立て伏せですね、
はい、はい、まあ、これをまあ課題として、毎日、10回ですね、
10回
でいいんですけど、うんうん、まあ、その10回がなかなかできない、
ええ、
うん、そういうような傾向が ありまして、
うんうん、
まあ、それをなんとか自分で取り組んでいくというようなことをですね、
はい、
毎日毎日子供たちにそれを意識して取り組んでもらうという、はい、こういうコツコツ努力カードというのはですね、道場で取り組んでます、うん、はい。
今日ね、持ってきていただきまして、
はい、
ね、見開きになっていて、
はい、
左側が生活面の毎日コツコツ努力すること。で、右側が稽古面の毎日コツコツ努力すること。
はい、
で、数字がね、1から31までこうありまして、
はい、
これを子供たちが、うん、先ほどもおっしゃったように、
はい、
週に1回、多い子で2回、
うん、
ね、稽古で来られるということですけれど、
はい、
この、コツコツ努力カードは、
うん、
もう1から31までありますから、先週はどうだったのかなとか、はい、
うん、
そういうのがわかるわけですね。
そうですね。これは、中を開きますと、1から31まで番号がありまして、
うん、はい、
まあ、1ヶ月だいたい30日か31日ですからね。
うんうん、
まあ、今日は2月の
13です。
13日ですよね、
はい。
13日にやったらそこにスタンプを、まあ、お母さんかお父さんができれば、一緒に見ていただいて、スタンプなりサインなりしていただくということをやってるんですね。
はい。
で、まあ、これを、道場に来た時に子供たちが提出しますんで、
はい。
私がチェックするんですね。
まあ、ですよね。
はい。で、チェックして私が、印鑑を押して、
はい。
また子供たちに返すというようなことをやらせてもらってるんですけど、まあ、なかなかね、私も息子が2人いて、
はい。
空手やらせてるんですけども、まあ、なかなかですよね。私が言えば、うん、この意味がなくなっちゃいますんで。
でも言えばするけど、
うん、
言わなきゃ、
そう。言わなきゃやらないっていうのも、はい、まあ、現実的にありますよね。
今日のテーマが甘い話なんですけど、
は
い、
うん、
やっぱりね、なんか大人の皆さんも今聞きながら、うん、ずっと続けてることがあるかなとか、最初はこれ、ここの引き出しは散らからないようにしようと前片付けて、うん、それをずっと散らからないようにこの引き出しだけはと思ったらもう散らかってるよねって何かとか、続かないっていう大人もありますし、
まあ本当、うん、自分ごとで言っても、
ええ、
本当思いますよね。継続は力なりってよく言ったもんだなって、
う
ん、
本当ですね。
自分のこともなかなかそんな大したことをする必要ないと思うんですよね、うん、 自分でできることを毎日こう続けていくっていうことこそ身についていくし、身につくということは大事な時にそれが生かされますよね。なんかこう、ちょっと一時休んで、また、なんかこう気が向いた時にやってっていうような。
なんかそういう最初はやるんですけどね。
そうそうそう。
靴並べもちゃんと最初やるんですけど、ほらまた三日坊主だね、あんたは、とか、
私も
言われたんですけど。
まあ、本当子供たちにこんなことをやってもらってますけど、まあ結局自分がね、やっぱり今日もこの話、河野さんとさせていただくなと思いながら、いやでもなーって自分ができてないからな、あんまり偉そうなこと言えないなとかね、そんな思いますよね。
後藤先生、
いやですから私はもう子供たちに育てられてるって、もうどこでも言ってるんですけど、これを子供たちがなんか成長するために必要だなって考えて やらせて、で自分が自分もやんなきゃなってやってるっていう、
いやいやもうやっぱり
その連続ですよね。
子供たちに教える方なので、やっぱりね、体力的にも衰えたらいけないとかっておっしゃってて、一生懸命鍛えているっていうのは、奥様のともみさんからも重々伺ってますし、
もうその辺もちょっとね、もう50も過ぎましたから、どうしても体力落ちていくんですけどね。でもそれは子供たちに通用しないんですよ。
この流れで後藤先生がちょっとこの弱気を見せたっていうのを、ここどうやって修正しようかなと今思ってるぐらいなんです。でもそういうなんか素直なその思いを話してくださる後藤先生に、今ラジオの向こうのリスナーの皆さんはほっとしてらっしゃるかなってちょっと思いました。
あ、そうですかね。とね、肉体的、まあ肉体を鍛えるってことは僕は心を鍛えることだというふうに思ってるんで。
あ、ですね。
昨日、おとといも稽古、日曜日ですね。子供たちってもう中学生、高校生と一緒にやるわけなんですけども、体力は当然ダメなんですよね、僕はね。
あ、もうちょっとハーハーしちゃいますか？
追いつかないですよね。朝、
高校生相手とかだとですね。
ですよね。でも、なんとかこう僕の方がついていってるような感じですよね。なんか偉そうにこう口ばっかり言うのは嫌だし、できないのをこうやるんだみたいなことを言うのはすごく僕は嫌なんで
後藤先生のなんかジレンマを、
そう、じゃあもうその連続ですよ。
いやでもそう思いながら努力をされて、はい、うわ高校生にゃちょっと負けちゃうなみたいなのを感じながらまた頑張るんだろうなって思うんですよ、後藤先生。
そうそう、だからそういうことやらせていただいてるんで、うん、自分がまだね体ちょっと動けたりするんじゃないかと本当思いますよね。
後藤先生は、まあ、子供たちのためにジムを鍛えてらっしゃるわけですよね。
うん、そうです。
で、多分、子供たちは、後藤先生に褒めてもらいたくて、はい、この、コツコツ努力カード頑張ってるんじゃないかなって。
そうですよね。
思います。なんとなく。
褒めなきゃいけませんよね。
褒めたり、叱咤激励っていう感じですかね。
そうですね。もうそういうのが僕できてないんで。本当、自分がね、褒められることなかったから。まあなんか僕らの世代でそうなんですね。
褒められない。もうずっと怒られてますから。怒られ
だって、そうですよ。まず怒られるですからね。
まず怒られ、私の場合は、弟が怒られてますよね。あんたはどうのこうのって、それを見ながら、しめしめと思っていたら、あんたもねみたいな。なんで私まで怒られてとばっちりだけどみたいな。本当になんかついでのように怒られてましたよね。褒めてもらえるってことはなかなかなかったですね。
ちょっと一世代前は、まだね、その、褒めて伸ばすというよりも、できてないとこを、こう、疲れてね、しっかりしなきゃっていう風潮が強かったですよね。
さっきその靴を揃えるっていう、それも散々母に言われたんですよ。靴揃えなさんだわって言われますよ。だけど、人んじだするんだがって言うわけですよ、私。人んじだするんだがって言って、母は、いや、家でできない人が外でできるもんねみたいな。そんなのをね、ちょっと思い出しましたけれど。
そうですね。
靴は揃えてます。大人ですから、人のお家では。
いやいや、靴並べも本当大事だと思うんですよ。
ですよね。
私も、ね、こうやって道場持たせていただいて、子供たちに靴並べって、ね、言いますでしょ。で、まあそういう頃から自分もちゃんと靴並べるようになんとかなってきたんですけど、靴並べていることを習慣してると、その靴並べで教えてもらってる大事なことってわかるんですよね。あれ、靴並べて靴綺麗に見えるよりも大事なのは、靴並べることで、自分の心が整うってことなんです。
あ、気持ちいいですもんね。そうそう、やっぱり並べると、ちょっといいことしたような感じがしますよね。
はい。ある時ね、子供たちにね、玄関で、道場の玄関で靴がめちゃくちゃになってたって。で、これめちゃくちゃになってるけど、みんなどう思うって。 で靴並べろって、ね、靴並べますよね、綺麗に並ぶわけですよ、はい、見てどうって言ったらすごく気持ちがいい、うん、
気持ちいいですよね。
やっぱり本能はそれ分かるんですよね。気持ちいいということはそこからなんか自分がしっかりしたことができていくということにつながりますもんね。だから靴並べも本当に靴を並べることで自分が整うっていうことが大事だと思うんですよね、うん、
そこですね、でちなみにこのコツコツ努力カードですけど、はい、子どもたちは、ま、先生に提出しますよね、
はい、
来た時に、うん、どんな感じなんですか状況的には。
いろんな子がいますよ
やってないのにやったみたいな感じではないんですね。
あります。
あは
それが多い。
そうしてしまうかも。
でもね、それを
私もあれです。
そういうタイプですか。
子供だったら。
それだ。
ね、だってもう明日道場だどうしよう、お母さんって言うわけですよ。
はい、
うん。してないんだから、してないってちゃんと書いてきなさいってな、うん、うちの母だったら言うんですけど、嫌だ嫌だ怒られるとかね、なんかね、こう寝ると、はいじゃあ今2回しなさいとか例えばですね、こう、コツコツ続けることが、まあ何か。っていうの決まったら、じゃあ今2回しなさい、お母さん見とくからって言って、はい、じゃあ昨日もしたことにねみたいな、ダメダメですね、こんな私がそんなお母さんかな、
まあ、いや、まあ、よくね、分かりますよね、 やってないでしょっていうのがね、分かるけど、うん、それそのまま言ったらまたね、
そうですよね、
子供たち傷つけるんで、
そうですよね、どうするんですかそういう時は。
じゃあちょっとやってみてって。
わーわーわー
もうめっちゃ意地悪だから僕は。
まあね、まあ、例えばそのやってみてっていうのは腕立て伏せを10回毎日もしやってって、
そうそう、
月末ずっとやってますで持ってきた時に、はい、できないはずはないわけですよね。
そうそうそう、
10回を10回ってした場合も、うん、10回なんかもうへのかっぱぐらいにね、はいはい、できるはずなのに、
うん、
5回ぐらいでへーってしたら、
そうそう、
やってないかなみたいな。
そうです、やっとんだよねって、
やったって書いてあるけどやってないかなっていうね。
あまあそういう駆け引きもありますよね。
そういう場合はどういう声かけするんですか、やってないかなっていうのが
分
かったら。
やっぱり自分でできない、悔しいということを、うんうん、子供たちが自分で分かるっていうことが大事だと思うんですよね。だいたい分かりますからね。
ね、すいません、やってないかなとかダメですね、すいません、もう本当に。
い
や、もう本当すいません、
ね。
やってないねっていうのを、じゃあ明日から
ですね、
また続けようみたいな感じですか、
はい、まあ、気づいてもらえたらですね、本当に。
うん、
気づくことですもんね。仏教でも悟るとは気づくことって言ってますから。
はい、ね、でも最初のコツコツ努力カードが自分で決めて、自分で考えて、続けるっていうのすごくいいなと思ったんですね。
そうですね。
だから人のせいにできないでしょ。
そうなんですよ。
お母さんがしろって言ってしたから、僕なんか続かないんだけどっていうのはなしじゃないですか。
そうですね。
自分で決めて、自分で考えて続けるっていう。
はい、
でも、ほんと続けるのって、大変じゃないですか。
大変。
でもやっぱり、子供たちはさっきも言いましたけど、後藤先生に、お、頑張ってるじゃないとか、そういう一言で、次にまたつなげていくのかなってちょっと思います。
そうですね。
うん、後藤先生は、ほら、子供たちが、やっぱり後藤先生かっこいいとか、やっぱり強いとか、思って、先生強いなって言ったら、いや、そうでもないけど、頑張るね、みたいな、
あります
よね、やっぱね、嬉しいですもんね。
ありますよね。
ね、なんか、素敵な子供たちと後藤先生のこのね、なんか、
はい、いえいえいえ、
関係が、見え隠れします。
本当だから毎日やることほど強いことはないですよね。
うん、
どんなことでもですね。
ですね。
毎日してることほど強いものはない。
例えば子供たちは、毎日のコツコツ、生活面でコツコツ続けること、
はい、
稽古面のコツコツ続けることって、どんなのがあるんですか、子供たちが考えるので。
とにかくさっきから言ってますけど、腕立て伏せ。
やっぱ腕立て伏せ。
これがね、子供たちは、まあ、そうですね。またこう体系的にちょっと難しい部分はあるのかもしれませんけど、うちは子供たちね、空手には帯があるんですよ。
はい。
その帯がね、テストを受けると帯が上がって変わっていくんですよね。要は最後は黒帯というのを目指してるわけですよね。それね、テストであるんです。
はい。
腕立て伏せ。
じゃあ大体みんな、稽古面のコツコツ努力することは腕立て伏せなんですね。
大体多いですね、腕立て伏せが。課題なんですよね。
なるほど。生活面はどうですか、
生活面はね、お風呂掃除とかですね。
ああ。
やっぱお家の手伝い。
手伝いね。
だから返事をちゃんとするとかですね。返事を必ずするとかね。
なるほどですね。
はい。挨拶と返事っていうのは本当、やかましく言ってますよね、道場では。
うん。
しっかりと挨拶と返事。
お家でも続ければできそうな気がします。
そうですね。
わかりました。こういう取り組みをしてますよという。
はい。なので、まあ、空手を通して、後藤道場はもう空手の技術ですとか、うんうん、まあ、相手に勝つとか、うん、まあ、それも大事なんですけども、まあ、それよりも大事にしているのが、まあ、その子のこう成長ですね。
はい。
成長のお手伝い、うん、教育支援という形で、うんうん、あの空手をあのやらせていただいてますんで、
はい、
はい、あのぜひ見学とかですね、
ね、
体験ができますので、
本当ですね、
はい、いらしていただければ、
はい、あのホームページのちょっと文言をご紹介しますと、後藤道場の空手は勝つことを目的としたスポーツ競技、格闘技ではありません。
はい、
道場生の皆様が空手を通して目標や目的を作り、それに努力できるお手伝いをし、諦めないことで養われる、何事にも精通する自信と自立心を身につけるお手伝いをいたします。うん、指導する先生は、あ、後藤先生ですけどね、はい、厳しくが大前提で、
はい、
正直なところ先生はとても怖いですが、面白く元気よく指導いたしますと。
はい、
はい、子供たちにね、大体後藤先生どんな先生って聞くと、うん、面白いって言いますから。
そうですかね。
どこがどう厳しいのかなと思いながら。
いやいや、まず怖いですよ。
本当ですか？面白い先生って。
怖い、厳しいですよ。で、面白くですね。
ね。じゃあそれでは、
うん、はい、
あのお問い合わせ先をお伝えしておきましょう。
はい、
ね、あの見学行きたいですという方もいらっしゃるかもしれませんもんね。
はい、
電話番号が 099-243-9831、099-243-9831までお願いします。後藤道場のホームページもどうぞご覧ください。さあ、それでは最後にお知らせがありましたら、後藤先生お願いします。
はい、今月も子ども食堂を開催いたします。はい、うん、今度の土曜日になりますね。2月18日、
はい、
土曜日、
はい、
お昼ご飯、ぜひカレーライセンスので、食べにいらしてください。
後藤先生が、はい、美味しいカレーを作って待ってますよ。
はい、はい、お待ちしてます。はい、
そしてその日は、
はい、
じゃがいもの植え付けとか。
そうなんです。うん、寺小屋デイスクールというのも一緒に開催してまして、はい、毎回ですね、朝から子どもたちにいろんなことを体験していただく、今回はじゃがいもの
植え付け
をしますね。さつまいもはよく聞くと思うんですけどね、じゃがいもを植えたいと思ってます。
大人でもじゃがいも植え付けた、
ね、そうそう、
経験のある人は少ないかもしれないですね。
植え方が違いますんでね。それと薪割り体験ですね。
そうなんですよ、薪割り体験。
丸太を、私あのごま修行もするもんですからね、
はい、
あのいろんなこう木を切る作業があるんですけども、まあ、私は自分でこうやってるんですけども、それを子供たちにこう丸太の上で、割る丸太を置いて、昔ながらに、
うん、
巻き割りをすると。
斧で
、うんうん、はい、もう危なくないように私がもうよくつきながら、
ね、
あのやらせていただくので、いい体験になるかと思います。
指導のもと安全にとか。
そうですね、安全第一ですので、ね、
そして、
はい、
焼き芋、
はい、焼き芋もですね、
するよって書いてありました。
そうです、収穫したね、寺小屋後藤道場の農園で、収穫したあのお芋がまたありますので、
はい、
焼き芋をして、子供たちと元気よく遊びたいと思います。
あら、いいですね。はい、しばらくね、寝かせていたさつまいもですから。
うん、それこそ、
甘くて
美味しいでしょうね。今日は甘い話ですから。
甘い話ですから。
ねえ。
甘くて美味しい焼き芋も食べられますので。
そう、甘い焼き芋です。
ぜひぜひ、後藤道場の、はい、子供食堂。
子供食堂。
はい。
はい、
親子で足を運んでいただきたいと思います。
はい。
料金はね、無料となっています。
はい、ご奉仕させていただきます。
はい。後藤先生、今日もありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室、後藤道場の提供でお送りしました。後藤先生、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。